お読みします。もし生けるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生けるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。それではお願いします。
まあちょっと前に今日の題は何と聞かれました。まあちょっと変わった題かもしれないけど、 ABC から始めましょうという題をつけたらいいじゃないかと言ってたんですけど、まあ ABC だってもう昔から習ったし、もう分かってるし大丈夫と人間は考えますけど、果たしてそうなのでしょうか。100歳以上になったヨハネはその第一の手紙を書いた時からは何と言いたかったかと言いますと、愛する子供たちを ABC に帰れましょう、もう一回始めから始めましょうよと書いたのです。今の読みました箇所を見ると、初代教会の人々とは結局主のため、もし生きるなら主のため生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。我々の生まれつきの性質はそういう性質じゃない。みんな自分のため、自分についてしか考えられない。どうして主のためであるかと言いますと、私たちは主のものであるからです。罪の奴隷化から贖い出されたのものとして、我々は主のために生きるべきです。主は自分自身の次の言葉でもって明らかにしてくださったのです。私はアルファであり、オメガである。まあ、初めであり、終わりである。意味は私は初めのない、終わりのない、永遠なるお方です。人間は何なのでしょうか。聖書は消えてしまう、霧に過ぎない。まあ、自分の惨めさを知ること、主の偉大さを新たに知ることこそが ABC から始まることなのではないでしょうか。まあ、今朝クズハ李平兄弟の納骨式があったんです。まあ、彼は11年間病気で悩んでいた兄弟でした。残されている奥様である千恵子姉妹は最後にちょっと言われたのです。私は御言葉を信じています。しかし人間の思いもある。もちろん誰でも言わざるを得ないことなのではないでしょうか。今日も来ておられる水戸よしこ姉妹の弟がいます。まあ絵を描く人なんです。絵描きさんなんですね。田部勤兄弟です。彼は、まあ、面白い絵を描いたことがあるんです。まあ、題名描いてるから、題名描いてなければちょっと、何を意味してるのか、おそらくピンとこないし、わからないかもしれない。題名は、二つの心。そして、まあ、いろんな線描いてるし、まあ、その題名の下でまだちょっと説明が書かれているらしいんです。霊の思い、それから肉の思い、まあ二つの心、霊の思い、肉の思い。まあある線は霊の思いを表すものであり、別の線は肉の思いを表すものです。まあ勤兄弟は書いた時おそらく数えなかったと思うんです。 終わってから数えると、肉の思いの線は一つ多かったんです。ちょっと困っちゃう。まあ、結局これこそが我々の経験でもないでしょうか。主のために行きたい。けど、なかなかうまくいかない。パウロは、当地のイエス様に出会った人々にいつも勧めました。主のために行きましょうよ。自分のために生きる人は不幸になるに違いない。ある人々にパウロは次のように書くことができたのです。あなた方は偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになった。結局、救われた目的とは生ける誠の神のために生きることです。私たちはもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためと、パウロは何回も何回も強調したのであります。主のために生きたいけど、なかなかうまくいけない。結局、信ずる者のやってることは、大体、的外れなのではないでしょうか。的外れというギリシャの言葉の意味は罪です。肉の思いによって支配されれば、すべては罪であると聖書ははっきり言っています。イエス様も心臓になったから、だから自分の思っていること、考えていることは正しいなのではない。ですから主はよく引用される箇所なんですけれども、イサヤ書の55章の中で、8節と9節、次のように書かれています。主のイスラエルのために与えた言葉です。私の思いは、あなた方、信ずる者の思いと異なり、私の道はあなた方信ずる者の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。結局、違う。全然違う。三年半イエス様と一緒に、生活したペテロにイエス様は何と言ったかと言いますと、私の知っている方はあなたは今わからない。後になってわかる。聖書を読むとよくわかります。すなわち信ずる者とは、やっぱり大体肉の思いによって支配され、主のために役に立たないものであると。祈るべき時に眠ってしまい、罪を告白し、叱れのうちに明らかにしなければならない時に、人間は祈り始めたり、主が我々の中中の待っておられる時に、我々は主に叫んでしまう。全部窓。はずれです。大切なのは一体何なのでしょうか。まあ、ABC とは何なのでしょうか。三つです。第一番目、主を知ること。単なる助けてとして救い主としてではなく、主として知ること。第二番目、この主に心から喜んで信頼すること。そして第三番目、この主によって満たされること、支配されることです。大切なのは、主についていろいろなことを知ることではない、主ご自身の知ることです。 イエス様は十字架につけられた、つけられる前に、まあ、兵士たちに捕まえられた時、次のように言われました。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。まあ、過ぎ去った主の5日でしたか。中を正し兄弟はこの御業だで手に召されたのです。そしてからは、まあ、家族の方々に前に何と言ったかと言いますと、私のことで悲しんではいけない。イエス様のところに行くからです。まあ、6年間心臓病だったんです。いつになるかわからないけども、そのちょっと前に、まあ、親戚とこの線路ぐるぐる回って、まあ、紹介のない日だったんですけども、それからまあ、ギルのお兄さんに、もしなれば、その、この線路の納骨堂に納めてもらいたいと。ですが本人はやっぱり何か感じたなのではないかと思います。ずっと悩んでいた娘は、まあ、前夜式の時も葬儀の時も、このお父さんの言われた言葉を言われたのです。私のことで悲しんではいけない。イエス様のところに行くからですと。イエス様も結局私のことで悩まなくてもいい、泣かなくてもいい。私の死こそがあなた方の喜びの源となる。私は代わりに死ぬからこそあなた方は罪の許しを得るようになる。とイエス様は言われたのです。自分の罪のために泣きなさい。徹底的に悔い改めなさいとイエス様は言われたのです。一番醜い人間はどういう人間なのかな？私は正しいと思い込む人なのではないかと思います。北海道で一人の醜い青年がいます。もうちょっとまあ、おそらく女性顔を見るとおそらくびっくりするじゃないかと思います。本当にめちゃくちゃ。まあ、彼は死のうと思ってガソリンの前で自分で火をつけたんです。ですがもう顔も考えられない顔になって、もう手も使えなくなっちゃったし、ずっと精神病院に入っています。まあ悲劇的です。普通の病院に入れば、リハビリもできたし、頭おかしくない、まともな人間です。寂しくて寂しくしょうがなかったから、まあ死のうと思ったんです。本当に醜い顔です。けども、彼と話すと嬉しくなる。素直で、やっぱり、イエス様に、頼るようになったからです。けども自分は正しい、頭を探る必要はないと思う人は本当に醜い、かわいそうなのではないでしょうか。まあ、イエス様は自分の罪のために泣きなさい。と言われたのです。自分の背きの罪を隠す者は、泣かないものは成功しない。それを告白して、それを捨てるものは憐れみを送る。憐れみを送ることこそが主を知ることです。聖書の知らせとは一体どうしてそんなに素晴らしいなのでしょうか。救われようと思う人は誰でも救われるからです。罪の許し、神との平和、永遠の命を欲しいと思う人は与えなしに、ただで与えられると約束されているからです。なんと多くの人々は